皆さんおはようございます。ただいまより2023年6月25日第3礼拝を始めます。前奏が演奏されますので心を整え礼拝に備えましょう。それではご一緒に賛美を捧げます。教会福音賛美歌179番です。ご無理でない方はご起立ください。祈ります。神様、新しい週の朝を与えてくださり感謝します。私たちに命を与え完全な救いを示し、この道を歩めと励ましてくださる主イエスの復活を覚え、週の初めの朝ともに礼拝できることを心から感謝します。戦争や災害、不安や混乱、不正義の渦巻く日々の中で、なお私たちの命を支えてくださるあなたの名を私たちはこの朝呼び求めます。神様、私たちは不安を隠すために真実から目を背け、忙しく過ごすことで不安を紛らわし、頼ってはならないものに安心を求め、 大きな勘違いのまま生きているそのような存在です。神様、どうぞこの礼拝を通して今一度私たちが真剣に耳を傾けるべき言葉と、そらさずに目を注ぎ続けるべきものと、疑わずに仰いで信じ続けるべきものは何なのかをお語りください。私たちはあなたの呼びかけに耳を澄まして、あなたが示す指針にこの身を従わせるものとして一日一日を生きたいと心から願っています。聖書に余すところなく明らかにされた主イエスの十字架と復活が私たちに唯一の慰めとなり、力となり、希望であることをこの朝ともに確認することができるように助けてください。この礼拝のすべてをお委ねいたします。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。今朝は、講談交換の日で、古賀教会から小池博明先生においでいただいています。今朝は小池先生からメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
最初にですね、最初に聖書の御言葉を、朗読いたします。旧約聖書ヨブ記11章、7節から9節、旧約聖書前の方から数えて889ページ、ヨブ記の11章7節から9節まで朗読いたします。あなたは神の深さを見極められるだろうか。全能者の極みを見出せるだろうか。それは天よりも高い。あなたに何ができるだろう。それは黄泉よりも深い。あなたが何を知り得るだろう。それを測ると地よりも長く、海よりも広い。今日は神の深さと題して、御言葉に聞きたいと思います。皆様おはようございます。私はですね、2020年春古賀教会の牧師に就任いたしました小池博明と申します。で、古賀教会で4年目になります。で、常磐宣教区の講談交換の礼拝での奉仕はですね、昨年に続いて2回目となりまして、コロナウイルスの感染拡大のためにですね、中止していたわけですけども、この土浦恵み教会での礼拝説教の奉仕は初めてですね。で、私2020年春というとちょうどですね、コロナがですね、非常に流行る流行する時期でですね、コロナとともにですね、やってきたという感じですけども、新潟から来ました。私のことは少しずつ後で話しますけども、まずはですね、この度ですね、この土浦恵み教会そして関連施設ですね、床上浸水の被害に遭われたということで心からお見舞い申し上げます。実はですね、古賀教会の街道が立っている場所もですね、市街化調整区域といいまして下水道が通っていません。 で渡良瀬川の堤防がよく見えるところでですね、もし渡良瀬川今の堤防をですねかさ上げもしたりいろいろやってるんですけども、もし渡良瀬川があの堤防が壊れたらですね10メートルは沈むだろうと言われるところに教会堂があるんですね。でしかも浄化槽ですから、下水道がないのでですね浄化槽を使ってますので、まあ、ここと似たような環境でですね一言ではありませんので、非常にですね心痛めております。でまだまだですね聞くところによりますと工事がね続くということで、引き続きですねお祈りをしていきたいなと思います。さてですね、私はですね進学校を卒業したのがですね34歳ですから、少しですね遅めだなとね思われるかもしれませんが、卒業後はですね千葉県の新船橋キリスト教会で10年、そしてその後ですね出身教会の新潟にある新津福音キリスト教会で11年奉仕させていただき、甲賀教会に迎えていただきました。で妻と二人暮らしです。で地方の大学に子供がですね二人通っていまして、二人ともですね、まあ、近くの教会で教会生活をですね、まあ、送ることができて、感謝しています。で今朝ですね私と、まあ、初めてお会いする方も多いと思いますので、私自身の体験を交えながらですね聖書の御言葉に聞いていきたいと思います。そしてですねこんな私でも主は救い出してくださって用いてくださる主の皆を賛美したいと願います。最初にお祈りいたします。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。まことにあなたは大いなる方、くすしい御業を行われる方、あなただけが神です。天の父なる神様、あなた様のお名前が聖なるものとされますように、今朝父浦恵み教会の愛するお一人お一人とともに主の日の礼拝をお捧げできます幸いをありがとうございます。私自身の体験を通して救い主イエス・キリストが崇められますようにと願っております。主よ、あなた様が、この地にキリストの体のある教会を建ててくださり、この地の宣教と教会形成の働きを担わせておられることを覚え、主の皆を崇めます。互いに主にある兄弟姉妹家族として、一致して協力しながらキリストの体なる教会を立て上げていくことができますようにどうかお導きください。今朝も聖書の御言葉に耳を傾けます。あなた様が御霊なる神様を豊かに送ってください。私たちの心に真理の光を灯してくださいますようにお願いいたします。今も生きておられ、いつも共にいてくださる私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。私はですね生まれたのがですね新潟県の小千谷市というところです。豪雪地帯、そして、コシヒカリがねおいしいところですね。兼業農家のですね長男として生まれ育ちまして、まあ、小千谷といえばですね知ってる方は知ってると思いますけども、2004年に中越地震が起こったのでですね非常に有名になりました。で私の実家も被災いたしまして、その後ですねいろいろと修理をしてですね、住んでいます。うちの父母健在で住んでおります。小千谷といえばですね錦鯉とかもね有名で、はい、その他にも、まあ、産業がありますけども、冬はですね雪が2メートルぐらい積もりますね。まあ、昔はもっと積もったと言われてますけども、大体、毎年2メートルぐらい、そして、 冬の間はですね、4ヶ月ぐらい雪がある生活で、空はですね、毎日ですね、どんよりしてるんです。まあ、関東に来てですね、本当に冬がないなとね思ってるんですけども、多くのですね、雪国で育ちの方は、ね、分かると思いますけども、非常に厳しい環境であるがゆえにですね、なんか寡黙で忍耐強い性格の人が多いのかもしれないと思います。私もそうかもしれませんけども、私がですね、初めて聖書を手にしたのはね、手にしただけなんですけど手にしたのは隣にですね、長岡市っていうのがあってですね、大きな町があって、そこで私学生していたので、その時本屋でですね、手に取りました。19歳の時ですね。で、当時の私は人間や社会の醜さに失望して嫌気がさしていました、ね。19歳ですから、いろいろとね、考えていたわけです。特にですね、影響を受けたのが松本清張というね、社会派推理小説の作家ですけど、彼の本をですね、よく読んでいました。で、大きな影響を受けたと思います。彼の小説の中にはですね、自らの地位や名誉を守るためにさまざまな犯罪を犯していく人間の姿が、多くの取材によって現実味を帯びてですね、描かれていました。で、私自身が小説の主人公ならば、同じように、同じような状況に立たされたらですね、同じような罪、同じような犯罪を犯すだろうと、そういうことがですね、十分に予想できるものでした。自分を守るためには何でもしてしまう人間の弱さ、自己中心な心、まさに自分自身の姿だなと、そう思いながら、彼の社会派といわれる推理小説読んでました。そんなですね、19歳の春に、なぜだかちょっとね、記憶がないんですけども、なぜかわからないんだけど、聖書が読みたくなったんです。そしてですね、学校の帰りにですね、一般の本屋でですね、口語訳聖書、ね、が置いてあってですね、手に取ってパラパラとですね、めくってですね、少し立ち読みしたんですけど、なんかわからなかったですね。単なるこの昔話のように思えて、よくわからなかったので買うのをやめてしまいました。ところが皮肉なことにですね、その帰り道に、統一教会のですね、街頭アンケートに捕まったんですね。今旧統一教会と言いますけども、ご存知だと思いますが、名前が変わってですね、世界平和統一家庭連合というなんか名前になってですね、霊感商法の統一教会というね、そのイメージをこの隠すためにですね、名前まで、変えて、います。で、聖書を一応使ってるんですけども、聖書に書かれてないことを言ってますので、そしていろんな犯罪をしているので、こういう団体のことを、ね、破壊的カルト教団という、ね、あるいは破壊的集団、カルト集団などと言いますね。で、昔からですね、花売りとか珍味売りとかね、靴下ハンカチ売りとかですね、手相を見ては印鑑販売、ね、皆さんの家にも多分訪ねてきたんじゃないかなと思いますけども、あるいは霊、その印鑑販売からですね、家系図を見ては霊感商法ですね、壺とか多宝塔を売るってね、そういう霊感商法、最近は文鮮明のですね、なんか書かれたというかね、書いた適当な本をですね、かなりの高額で売るっていうね、そういうことまでしていると、多くの方々が被害に遭ったり、皆さん被害を見たり被害を聞いたりとしたことがあると思います。1990年代初めにはですね、有名人あるいはスポーツ選手の合同結婚式報道がなされた、ね、その時にも霊感商法報道がですね、なされたことをね、覚えてらっしゃる方もいると思います。それから30年も経っているのにですね、また同じことが起きている、ね、去年ね、元安倍元首相が 銃撃を受けたことをきっかけにですね、また出てきていますね。まあ、聖書の御言葉通りです。良い木は良い実を結ぶ、悪い木は悪い実を結ぶと、ね、根っこがね、木が悪ければですね、どんなにね頑張ってというか予想ってもですね、悪い実がなるんですね。どんなに隠そうとねしてですね、あるいはコンプライアンス重視するなんか適当なこと言ってるんだけども全く嘘です。まあ、そんなことでですね、また有名になってますけども、私に声をかけてきた人はですね、もちろん統一教会の名前は出さずに、なんか青年のサークルのような雰囲気でですね、聖書のことを学んでると言ってました。で、私はね、ちょうど良い機会だとね思って、だって聖書を買いに行こうとして買わずに帰ったんだからね、買ってればまた違ったのかどうか分かりませんけども、買わずに帰って、そして聖書を学んでるというからちょうどいい機会だと思ってですね、入会して、聖書の教えだと思い込んで彼らが教える、まあ、いわゆる統一原理を学び始めたわけですね。で、そこに集まってる人たちはね、みんなとってもいい人です、ね、いい人たちでした。優しくてですね、よく人の話を聞いてね、まあトレーニング受けてるんです、ね、人がどうやったら心開くだろうかってねトレーニング受けてるんですね。ですから、まあ、そういうこともあると思うんですけども、とてもいい人でですね、まあ、信頼を置けるというふうに私は見えたんですね。で、まあ、そこでですね、私自身何でも吸収してしまう若さもあるし、聖書に好奇心があったこともあってですね、のめり込んでいきました。いわゆる、まあ、マインドコントロールを受けたわけですね。マインドコントロールというと何のことかよくわからない部分があるんですけども、わかりやすいのは情報のコントロールです、ね、戦争の時によく起きます、ね。敵と味方でですね、全然言われてることが違うってね。だから統一教会内部で言ってることと外は全然違うんです。ですから外でどんな批判が起きてもですね、内部は気にしません、ね、なぜなら全部嘘だと思ってるんですまあ、おかしな話なんですけども、そういうふうなコントロール状態の中で、檻に、目に見えない檻の中に入ってるみたいなもんです。私今でもわからない部分があるんですけども、どこからが騙す人なのか、どこからが騙されてるのかね、騙された人が今度また同じように騙すようになっていくんです。私街頭アンケートで引っかかりましたけども、半年ぐらい経ったら私が街頭アンケート出てるんです。そしてまあ、いわゆるですね、勧誘活動をやってるわけね。まあ幹部ではない、幹部まで行かずにね、辞めることができたので、統一教会の上の方はですね、騙していること分かっているのかはもう知らないけども、とにかく、まあ、私はコントロールを受けて、ついにですね、学校を卒業すると同時に統一教会の活動に専従するようになりました。活動家になりました。その後約10年近くも統一教会で活動してきたわけですね。その中には不法な活動も含まれていましたし、何よりも多くの青年たちに間違ったことを教えてきた、そして彼らの人生狂わしてきてしまったと。そのことがですね、本当に辞めた後ね、非常に苦しかったですね。私の出身教会のですね、新津福音キリスト教会の松永牧師はですね、そういうですね、統一教会に入る信者たちを救出して、正しい聖書の教えを、正しい聖書を教えているというね、そういう働きをしてました。そこへですね、私の両親は何年にもわたって通って相談して勉強してきたんです、ね、私の両親がね、それで両親や親戚の方々の協力によって、統一教会の教えについて、検討し直す、私自身がもう一度検討し直す機会が与えられました。その時聖書をですね、じっくり読む ね、時間がありましたので、読み直すことができました。その中で今日先ほど読んだ聖書の御言葉がちょっと私に衝撃を与えたんですね。これはですね、ヨブ記ですけども、これヨブというのは非常に大きなですね、苦難に遭いました。苦難が襲ってきました。なぜ大きな苦しみに遭うのか、自分はずっと正しく生きてきたのにどうしてこんな、ひどいですね、苦難試練があるんだろうかってね。するとですね、ヨブの友人がですね語った言葉なんですね。この7節、11章7節ですけどもね、ヨブの友人がヨブに語ります。あなたは神の深さを見極められるだろうか、全能者の極みを見出せるだろうか、それは天よりも高い、あなたに何ができるだろう、それは黄泉よりも深い、あなたは何を知り得るだろう、何も知らないだろうって言ってるわけです。それを測ると地よりも長く海よりも広い、あなたは神の深さを見極められるだろうか、見極められるはずないと言ってます、ねね、この聖書の箇所にですねずっと、出会った時にですね大きなショックを受けました。背筋がゾッとするのを覚えました。今でも覚えてます。もう一晩中ね眠れずにもがき苦しみました。なぜならね、なぜなら、統一教会の教えでは人間は神の性質を知ることができて、神の性質を持つことができて、悲しみの神を解放して慰めなければならないと教えてたからです、ね、どうですか、悲しみの神を解放して慰めなきゃならないって。いやいや、慰めを受けるのは私たちでしょ。神様から慰めを受けるのは私たちであって、私たちが慰めなきゃならない、これどういうことですか。これはですね、人が神になろうとする、いやいや神以上になろうとする恐ろしい教えだったんですよ。そのことにね気づいて青ざめたんですね。まあ、別にキリスト教会では当たり前のことかもしれないんですけども、今でもだから彼ら統一教会の人たち、旧統一教会の、ね、人たちね、家庭連合の方々はですね信じてるわけです。今言ったようなことは、そういう教えのゆえに神を恐れずに何でもですね教祖の好き勝手に不法な活動もできるようになるということです、ね、そのことに気づいたんですね。気づいてしまったんですね。私はですね本当の神様を知らなかったんですよ、ね、神っていう言葉があるんだけども、神様違い、ね、本当の神様を知らずに、人間が勝手に作り出した神様を信じ込まされていたわけですね。私は自分の過ちを認めざるを得ませんでした。このことがきっかけでですね、私はますますね聖書をこの貪るように読み続けました。もともとね私聖書を読みたいと思ってね本屋に行ったわけですから、で、聖書のことを解き明かしていると思ってですね統一教会のそのなんかサークルに入ったわけです。そしたら全く違うわけですね。まあ考えてみたらですね私が活動している間ですね聖書をほとんど読まないんです。聖書通読とかしません、ね、なぜならねちゃんと聖書を読んだら間違いに気づくからね読ませないようにしてるんですよ、ね、それが、そういう世界です、うん、激しく活動してね、疲れさせて、じっくり考えたり自分を振り返ったり聖書を読んだりできないようにしてるんですね。そうやって、コントロールを継続させていると、 私本当に初めてですね、じっくり聖書を読んでですね、自分自身の根本的な罪を自覚するようになりました。それはですね、傲慢の罪です。私は自分の実力や努力に信頼して生きる習慣が自分も知らないうちに身についていたんですね。そのことが傲慢さを助長させて、人を見下して傷つけ、神を冒涜する教えに騙される結果になったんだということを自覚するようになりました。私は自分の罪の自覚とともに、主なる神様の激しい怒りと裁きを受けなければならない自分であることにも気づかされました。正しいと思ってね、間違ってたっていうのは本当にね、まあ愚かといえば愚かだし、バカといえばバカなんだけども、でも当人にとっては非常にショックですね。本当にですね、苦しみました。もう罪悪感に苦しむ状態でした。もうね、主なる神様に、イエス・キリストにですね、頼らざるを得ない、救いと恵みを受け取っていくしかない、そういう状況に、まあ、追い込まれていったと言いましょうか。イエス・キリストの救いと恵みを受け続けていく人生へと新しい出発を迫られていきました。聖書を読む中で、新約聖書のエペソ人への手紙2章、ね、有名なとこですね、8節から9節、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。行いによるのではない、まあ、実は多くのね、カルトや異端はそうですけども、行いによる救いをね、あまり直接的には言わないんだけども、結局そういうことに なるんです。行いによる救い、ね、だから救われるために活動が激しくなるんですよ、ね。信仰による救いじゃないんです。だからこの、ね、行いによるのではありません、誰も誇ることがないためです。自分を誇る人生から主に所有され、主を誇る人生へと方向転換していくことを決心して、で信仰を明らかにして、洗礼を受けようと、そうね、決心できました。私たちは、まあ、クリスチャンたちは救われた恵みに感謝して、感謝の応答としてさまざまな奉仕するわけでしょ、させていただくというかね、うん、ね、まあ、救いの恵みのですとてつもない大きさに感動して、そして自分の身を捧げる、ね、それが私たちのね、キリスト者の生き方ですけど、そうじゃないんです行いに、まあ、結局行いによる救い、ね、活動が大事になってくると、そういうですね、世界にいました。結局それはですね、自分を誇る人生だったんですよ。自分を誇る人生から解放されて、神様、主なる神様、救い主イエス・キリストを誇る人生へと方向転換させていただき、洗礼を受けました。洗礼を受けるときにですね、もう不思議なんですけども、私涙が出て止まらなかったんですね。悲しいとか嬉しいとかね、そういう感情はあまりないんだけども、涙が出て止まらなかったんです。罪悪感に苦しむ心に喜びと平安の光が差し込んできたんだと思います。その後、誤って聖書を教えてきた人生から、今度は正しく聖書の御言葉を伝えるものになりたいという思いが与えられて、 神学校へと導かれ、牧師への道が開かれて、まあ、今日に至っているわけです。まあ、ここにおられる皆さんもですね、それぞれ洗礼を受けた時の証が あるでしょう。ぜひ、ね、その時のことを思い起こして、そして感謝を捧げて、感謝を捧げることができたらですね、本当に素晴らしいことです。まだ信仰告白に至っておられないという方もおられるかもしれませんけども、私のような壮絶な経験しなければならないということはありませんから、人それぞれ主なる神様の導きが違います。ただね、お願いしたいことは、求める心を持ってね、よく聖書を読んでいただきたいんですよね。よく聖書を読んでいただきたい。何があってもですね、教会につながっていてほしいわけです。主なる神様が素晴らしい人生を約束しておられるからです。さて、私のようなこのような体験を振り返りながらですね、改めて教えられたことをですね、3つだけ分かち合いたいと思います。ね、1番目は、神はすべての人が救われて真理に至ることを望んでおられるということです。第一テモテの2章4節の通りですね、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。私たちが自覚しようがしまいが、主なる神様は私たち人間を作り、私たちの人生を治めておられるんです。そうであるならば、まことの主なる神様のもとに立ち返らせるために、私たちを試練に合わせ、あるいは私たちを間違った道にさえ導き、改心させるというご計画を立てておられるということです。ですから、試練や苦難、誘惑が悪いことではなくて、むしろ苦難の時に自分を偽って真剣に真摯に自分に向き合わないことこそ問題です。苦難の時にもう一度自分を見つめ、そして天を、主なる神様を見上げる。詩人が歌ってます。詩編119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それによって私はあなたの掟を学びました。私たちはですね、もう体験的に知ってると思います。自分の力ではどうすることもできないことが起こってくるということ。私の場合は正しいことをしていると思い込んでいましたけども、そうじゃなかったんですよ。悲惨でしょ。正しいと思ってて悪いことをするって、もうね、悲惨というかですね、もうどうしようもないね、死んだ方がマシだみたいな感じですけどもね。自分で一生懸命頑張って立て上げようとしてきた人生が否定されることがあります。大規模な自然災害で様々なものを失うことだってあります。祈らざるを得ないことが、起こるんですね。そのような時、主なる神様に立ち返る時、主なる神様に立ち返る時ではないでしょうか。主の導きがそこにあるんだと思います。2番目に学んだことは、究極の誘惑はあなた方が神のようになって善悪を知るものになるというですね、創世記3章5節の誘惑です。私たちはいつの間にか自分の意思で自分の力で主なる神様を動かそうとするような、そういう罪を犯すことがあります。アダムとエバが蛇から誘惑を受けた時の言葉がですね、あなたは神のようになれると、神のようになれると。そしてこの神のようになろうとする傲慢さこそが諸悪の根源なのです。皆さんどうでしょうか。現代人の私たちはですね、この自立する、ね、 自分で立つということが求められています。それはですね、ある意味私を作ってくださった主なる神様を頼らないというね、本質的に私を作ってくださった主なる神様を無視することじゃないでしょうか。神様を無視して神様に頼らない、主なる神様に祈り求めないとするならば、まさに自分が自分で神になることではないでしょうか。いつもですね、蛇の誘惑を受けてるんです。私たちは神のようになれるよってね、誘惑を受けてるんですよ。いやいや、主と共に歩むことこそですね、誠の本当の意味で主と共に生きることこそが本当の意味の自立ではないでしょうか。私たちは人を動かすために自分の益のためにですね、神様の御言葉を利用してしまうということはないでしょうか。これ牧師が一番気をつけなきゃならない誘惑に陥りやすいことです、ね、御言葉には力がありますから、それを利用して人をコントロールしようとするね、そういう誘惑が常にあるわけです。これはですね、本当に互いにですね、説教者もそれから説教を聞くですね、皆さんもですね、互いに注意し合うことが必要だと思います。3番目に教えられたこと、それはですね、本物の救いは恵みのゆえに信仰によって神からの賜物として与えられるものだということですね。先ほどのエペソ2章の8節の通りです。私たちは神様からの恵み、プレゼントが私たちには与えられているんです、ね、それをですね、人間である、いや人間でしかない私がですね、拒否したらですね、それは大変失礼なことではないでしょうか。それこそ傲慢です、ね、恵みとかプレゼントとか言うとね、ただより高いものはないとかね、そういうふうに疑う方もおられるかもしれませんが、しかし考えてみてください。本当にですね、価値のあるもの、本当に高価なものはですね、買うことできないんですよ、ね、まあ、当たり前ですけども、人の命を買うことできません。いや、水だって空気だってね、受け取るしかない、感謝して受け取るしかないわけですよ。私たちが何か良いことをしたから、金を積んだから手に入るような救いはですね、まやかしです、偽物です。主イエス様が私たちに与えようとしておられる救いはそんな安っぽいものではありません。自分の力や能力、努力で得ることができる救いではないんです。主なる神様が私たちに手を差し伸ばしてくださっている、神であられるお方が人となってこの世界に来てくださったのです。それが神の一人をイエス・キリストです、ね、なぜ神であられるお方がそのあり方を捨てて不自由な人間になって来てくださったんでしょうか。なぜイエス様は十字架の道を避けることなく、むしろその道を選んで歩まれたんでしょうか。それは私たち一人一人を愛しておられるからです。愛するってことは犠牲を払うということです。有名なヨハネの福音書3章16節以下、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。その続き17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。皆さんは心から 心から主イエスキリストを信じて裁きに遭うことのない人生を歩んでおられるでしょうか。永遠の命に至る道を歩んでおられるでしょうか。もしこの中でまだ主イエス様を自分の救い主として信じておられないという方がおられますならば、地よりも長く海よりも広い神の深さ、全能者の極み、イエス・キリストのご愛に触れていただきたいと思います。主の愛は、主の深さは聖書の中に掲示されています、示されています。ぜひですね、御言葉を聞いて神様の招きを受けたならば、その時を逃さずに、はいはい、信頼して受け入れますと応答していただきたいんですね。またすでにイエス様を救い主として信じておられる方も、日々の信仰生活の中でさらに豊かに神様の深さを味わっていただきたいと思います。私はですね、20代のほとんどをですね、間違った教え、ね、カルト教団の中でですね、囚われて、ね、生活して、時間を費やしてしまいました。もう青春時代、20代、私知らないというかね、20代この世界にいなかったみたいなもんですから、本当にとんでもないですね、回り道をして、しまいました。無駄な日々を過ごしてしまったと、まあ、思った時もありました。しかし今振り返ってみるならば、神様の導きに少しの無駄も、無意味なこともないんだということを思わされています。愛する兄弟姉妹の皆さん、永遠の命の約束をしっかりと握りながら、日々主なる神様の素晴らしさを体験して明かしていく歩みでありますようにと、お祈りをいたします。祈ります。天の父よ、あなた様のお名前を心から信じて感謝いたします。あなた様は全知にして全能、正義と清さにあふれておられる神であられるお方です。それにもかかわらず、この不自由で醜い世界に人と人の子として生まれてくださったことを心から感謝して受け入れさせてください。主イエス様はこの世を救うために来てくださいました。まさにここに導かれているお一人お一人は、裁かれないで救い出されるために特別に愛されている一人一人であります。主を覚えてください。あなた様が愛しておられるあなた様の子供たちを、どうか主を憐れんでください。主の愛の深さに応答して、新しい一週間、それぞれの持ち場にここから派遣されていきますように、助け導いてください。いつも共にいてくださる救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちになってください。賛美歌の267番です。 ぞお座りになってください。それでは2023年テーマソングをもって照英、そしてその後小池先生に祝祷をしていただきます。ご無理ない方はどうぞお立ちになってください。
祝福します。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願くは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、会衆お一人お一人の上に、そのご家族の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
どうぞお座りになってください。